はい、どうも、ボトフです。6月18日、土曜日です。はい。今日はね、まあ朝から、ちょっと録音しようと思ってたんですよね。次のマイカップオブティーのエピソード26のね、ゲスト部分の編集が終わって、まあ前後ちょっと収録して、うん、配信しようと思ってたんですが、今時刻は16時。もう夕方4時になってしまいましてですね。あのね、オーディオブック聞いてまして。いや、あのね、そうそう、前々からオーディブルの中で、まあちょっと気になってはいた。まあ知念美希人さんっていうね、作家さんの本は結構読んでって、まあ娘からもともとは教えてもらったんだけど、読んで、で、結構オーディブルにあるのよ。で、あ、これ気になるなと思ってたやつが、最近その、ゆいまるさんが読まれたみたいで、で、勧められてもいたので、あ、やっぱ面白そうだなと思っていて、昨日からちょっと読み始めというか聞き始めていたんですが、止まらなくなって、昨日の夜もずっと聞いてたんですけど、今日もずっと聞いてまして、気づいたらこんな時間、しかしまだ終わらない。全部でですね、18時間11分あるんですよ。まあさすがにね、1.2 倍で聞いてるんだけど、けど全然終わんないっていう感じです。はい。曲を1曲流します。これ Spotify でしか聴けないのかな ?Spotify シングルって書いてあるんだけどな。Coldplay で Day and Night。はい、ということで、まあ昨日の夜、聞きながら寝てしまい、ね。で、朝起きて、わあ、進んじゃったと思って、またどこまで聞いたっけって探しながらね。で、また聞いてたんですけども、で、まあ、時間なくなり、やべえ、収録したかったのになと。まあ、ただ、収録しようかとも迷いつつ、今、出かけようかと思っていまして、実はですね、なんであの時カフェ、徳松さんがね、やってた、なんであの時カフェ、まあ、いよいよお店を閉めると、いうことで、実は今月6月入ってから、毎週金曜土曜ぐらいにね、片付けをしてるようなんですよ。で、どっかで顔出そうかなと思ってたんですけど、もう昨日今日でもう終わりみたいで、ああ、やべえと思って。で、今昨日行こうと思ってたんです。金曜日、仕事終わったら。まあ、そしたら仕事がね、結構遅くまで入ってくるわ。ちょっと奥さんがね、ちょっと体調悪いみたいな話で、もう食べるもの買ってきてっていう感じだったんですよ。ああ、こりゃ帰らなあかんわと思って昨日帰ったんですよ。で、今日はね、夜、もちと友の理不尽なダイスの友さんが、なんだ、ズームで、なんだろう、ズーム飲み会なの?よくわかんない。ズームのなんか集まりを開くやつにね。前々からね、なんかそのうち参加するって言ってたんだけど、ま、この間ゲストに出てもらったじゃない?マイカプティにね。で、今度予定あったら参加しますよって言ってたんだけど、それから2回ぐらいね、それこそなんであの時カフェに行く、なんだっけ、協会だより、YouTube ライブの配信の日とね、重なるんすよ。なんかね、毎回同じ時で、で、今月はちょっと重ならなかったから、あ、じゃあ今月出るよ。でそれがね今日なんですよ。で今日それが夜あるから、だから昨日金曜日に行こうと思ってたけど行けませんでしたということで、で今日そのやつが9時半からなのね、夜ね。で片付けは6時からやるはずなのよ。まあ終わりの時間はなんか決まってないみたいだけど、うん、だから最後まで入れないけどちょっと行ってきつつ、まあそのズームの飲み会じゃない、ズームのやつも、まあ別に喋らなくてもよければ、スマホでね、車の中でまあ聞きながら、なんとなく参加してますよっていう体は作れるかなとか、なんなら外で出てもいいしみたいなね。うん、それこそなんであの時カフェにいる時に出てもいいかなとか、なんかそんなこともね、あったりなかったり。で、無理やり行ってこようかなって今考えているところです。で、今もう4時過ぎたので、6時からってことは、 そろそろ準備しなきゃいけないかなというのもあって、で実はその奥さんがなんか昨日調子悪いって言ってたけど、まあ、ちょっとだから今買い物を代わりに行ってきてね、帰ってきたとこなんですよ、先にね本当はだからね、今日もいた方がいいのかもだけどそんな感じですよ。だから録音が今から慌ててしてもいいけど、ああわかんないな、帰ってきてからの方がいいかね。一応ね、何話すかはちょこっと考えてるんだけど、多分なんか見ながら話さなきゃいけない感じなんだよな。そんな感じでございます。はい、もう一曲曲を流します。コールドプレイでセレーナ・ゴメスと一緒にやっている曲、レッド・サンバディ・ゴーの介護リミックス。はい、コールドプレイでレッド・サンバディ・ゴー介護リミックスです。はい、ということで、そう、今読んでたねオーディオブック、ガラスの塔の殺人ってやつなんですけど、まあ、18時間以上ありましたが、あとね1時間30分ぐらいなんですよね。まあこれを読まないと聞かないとちょっと気持ちが収録に向かわなそうですね。まあ聞きながらなんであの時カフェに向かおうかな。あのね面白かったんで、まあまだ終わってないけど、結構ストーリー的にはね、そんな意外性のあるストーリーというわけでもない。ないって言ったら変かな。まあ面白いですよ。なんかまあエンタメとして面白いっていう感じかな。なんかいろんな過去の、まあ東洋、東西問わず、日本のものであったり、海外のものだったりする過去のいろんな推理小説が作品名とかも含め出てくるんですよ。作者名とかもね。なんか推理小説オタクみたいな人が出てきて、まあ、それが、探偵役だったりするんですけど、いろんなね過去の作品へのオマージュ的なものもあり、まあ、それがちょっとまあキーでもあるんだけど、まあ、なんかメタ視点っていうかね、メタ的な要素も多いなと思ったんですけど、そういうのも最後ね、なるほどなっていう風な感じになっていってますね。非常に面白いなとは思って、ちなみにミキトさんのは分かりやすいんだよね。でまあこの中でもまあ探偵とワトソン役みたいなのがいて、まあホームズとワトソンだよね。でこの中でもさ、ドラマでやってたシャーロックの話、ベネディクト・カンバーバッチがやってたね、ね、その話もちらっと出てきたりもしましたけど、ちょっと前に読んだルパンの娘シリーズ、これは横関大さんが書いてるやつですけども、この中でもシャーロック・ホームズネタがあるんだよね。まあ探偵の娘も出てきてね、モリアーティっていういわゆるシャーロック・ホームズの敵宿敵っていうのがね、まああったりする、まあ、いろんなドラマとか映画でもシャーロック・ホームズっていろいろ描かれたりしてるんですけども、モリアーティ役が誰になるのかみたいなの出てきたりするんだよね。なんか日本のやつもありましたし、そのホームズとワトソンが女性だったらみたいなやつが作られたりね。でホームズが実はアル中でワトソン役の人が女性だったりとかいうやつもあったりとかね、ドラマとかで。で違う本もなんかホームズと、あそうそうドラマか、ホームズとワトソン的な。だからなんかつくづく最近その推理小説をなんかまた読んでるわけですけど、このホームズとワトソン的な組み合わせってむちゃくちゃ多いなと、題材として、いやそれだけすごいなと。でシャーロック・ホームズ、それこそ小学校の時とか図書館でよく借りて読んでたんですけど、まあ細かいディティールはほとんど覚えてないんですけど、まあただ自分の中には根付いている感じはあって、だから推理小説とか昔から好きだったし、あけど今ねさっき Spotify 見てたら、ポッドキャスト配信されてたんだけど、 なんかシャーロック・ホームズの話が、うん、ポッドキャスト配信されてました。1話ずつみたいな感じで、オーディオブックみたいな形で入ってました。あ、そういうオーディオブックにも乗り込むとか言ってたから、これもうオーディオブックなのかな。ちょっとチラッと見ただけで、うん、アップ、あ、いや、これポッドキャストだな。シャーロック・ホームズコンプリートオーディオブックコレクションっていうポッドキャストですわ。うん、まあ、ただ英語なんでね聞いてませんが、エピソード1、エピソード2、うん、何話あるんだろう。シーズンも分かれてる感じがあるね。シーズン1と書いてないね。 B1E1B ってなんだ。シーズンは S だよね。 B ってなんだろう。なんかたくさんあるよ。全部で何話とかって分かるんだっけ。一番下まで行けば分かるかな。分からんかった。2021年から配信されて、なんかそういうのもありましたけども、まあ、英語が分かればね聞きたいぐらい。あ、けどなんかそれこそオーディブルにもあるんだよ、シャーロック・ホームズね。ちょっと聞いてみたい感じもありますが、まあそんなこと言ったら本当にポッドキャスト配信できなくなるので、とりあえずこのガラスの塔の殺人あと1時間半聞いて、で、なんであの時カフェに行き、まあ行きながら聞いて、で、トモさんとのやつを9時半からやり、帰ってきて、きっと疲れて寝るでしょうということでポトフでした。では。